こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。職場を上手にモチベートする科学で方法、無理なくやる気を引き出せる26のスキルは、グロービス経営大学院の教員陣が、チームのウェルビーイングと成果を両立させるための実践書として編んだ一冊である。対象は、十分な予算や人事権、制度変更の裁量を持たない現場リーダーであり、大規模改革ではなく日々の関わり方を変える方法に焦点を置く経営学、心理学、経済学などの知見を背景に、仕事の意味を対話する、褒め方を工夫する、メンバーの強みに着目する、異論1を活用するといった26の行動を紹介する。中心にあるのはメンバーの気分を一時的に高揚させる技法ではない、安心して意見を述べ周囲と協力し自ら仕事の意義を見出せる環境を整えることで主体性と持続的なパフォーマンスを生み出そうとする問題意識である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、モチベーションを管理対象ではなくチームのウェルビーイングとして捉え直す本書の特徴は、やる気を個人の性格や根性の問題として扱わずチームの状態から考える点にある。忙しさ、人員不足、変化の多さが常態化する職場ではリーダーが激励や監督を増やすだけでは疲弊を深めかねない。そこで本書はメンバーが前向きに働ける心理的関係的な土台、すなわちチームのウェルビーイングを整えることを出発点に置く。状態が良いチームでは相談、協力、学び直しが起こりやすくなり、リーダーだけが判断や問題解決を抱え込む構造を弱められる。ウェルビーイングは福利厚生的な付加価値ではなく、主体性定着、顧客対応、生産性に関わる組織運営上の条件として位置づけられる。ただし、職場の構造的な過重負荷や不適切な戦略を個人の前向きさで覆い隠すものではない。リーダーが自ら変えられる範囲を見極め、小さな改善を継続するための視点として読む必要がある。次に、仕事の意味を絶え放し、日常業務を本人の存在意義と接続する本書が示す重要な介入の一つは、仕事の意味や意義を見えやすくすることである。定型的な業務や部分作業であっても、それが誰にどのような価値を届け、組織の目的にどうつながるのかが見えなければ、仕事は単なる負担になりやすい。リーダーには抽象的な理念を一方的に語るのではなく、メンバーとの対話を通じて仕事の影響、本人が果たしている役割、今後伸ばしたい能力を結びつける働きかけが求められる。これは本人に正しい意味を与える作業ではない。メンバー自身が経験を振り返り、自分の貢献や強みを言語化できるよう促すことが要点である。意味付けが進めば指示待ちを減らし、困難に直面した際にも判断の拠り所を持ちやすくなる。一方で、報酬の不公平、過剰な業務量、曖昧な方針といった問題を意味付けだけで解決することはできない。本書の実践は、そうした課題への対処と並行してこそ効果を発揮する。さらに、心理で安全性は、発言を促すだけでなく、率直な共同を可能にする環境設計である。本書では、心理で安全性が、本音で話せるチームを作る基盤として扱われる。ここでいう安全性は、常に意見が一致することや、厳しいフィードバックを避けることではない。疑問、失敗、異論、助けを求める声を出しても、人格を傷つけられたり、不当に扱われたりしないという見通しを共有する状態である。現場リーダーの行動は、この見通しに強く影響する。質問を歓迎する姿勢、メンバーの状況を観察すること、感情を無視しない対話、感謝や評価を適切に伝えることは、日常的には小さく見えてもチームの会話の質を左右する。本書が実践書として意義を持つのは、心理で安全性を理念として掲げるだけでなく、ワンオンワン、会議、オンラインでのやり取りなど、具体的な場面での行動に結びつけている点である。ただし、安全性はリーダーの配慮だけで完成しない。目標、役割、意思決定の基準を明確にし、率直な対話が実際の改善につながる運用を伴わせる必要がある。そして、裁量と適度な負荷の組み合わせで、受け身ではない主体性を育てる。本書のモチベーション感は、単に仕事を楽にすることではない。メンバーが自分で考え選び成長を実感できる条件を整えることにある。そのための論点として、仕事の配分における裁量と負荷のバランスが挙げられる。裁量がほとんどなく細部まで管理される仕事では自分の工夫や責任感を発揮しにくい。反対に支援も権限もないまま難しい仕事だけを任せれば、負荷は挑戦ではなく消耗になる。本書が思考するのは、本人の状況や強みを踏まえつつ、少し背伸びすれば到達できる課題と、取り組み方を選べる余地を組み合わせることである。リーダーは結果だけでなく、どのように考え、何を学んだかを振り返る機会を設けることで、経験を次の行動につなげられる。こうした設計は、全員に同じ業務を均等に振り分けることとは異なる。個人差を丁寧に見る必要があるため、 短期的な効率だけを基準にせず、成長機会と支援の釣り合いを検討することが求められる。最後に、26の小さな行動に落とし込み、権限や予算が限られる現場で継続する本書は、組織文化を変える責任を現場リーダー個人に過度に負わせるのではなく、限られた権限でも着手できる行動の集合として提案している。紹介される実践には、仕事の意味を話す、褒め方を工夫する、感謝を共有する、強みに目を向ける、雑談やヤワンの質を高める、心身のコンディションにも配慮するといったものが含まれる。共通するのは、追加予算や大掛かりな制度を前提とせず、日常の接点を設計し直す点である。特に良い行動を見つけて伝えることや、他者からの支援を可視化することは、個人とチームの双方に協力の規範を広げうる。一度の研修やスローガンではなく、繰り返される相互作用が職場の雰囲気を形作るという理解がある。ただし、26項目を一斉に導入する必要はない。チームの課題を観察し、例えば会話不足、孤立、新人の不安、過度な管理といった一点を定め、少数の行動を試して振り返る方が現実的である。実践の効果を万能視せず、業務量や制度上の障害も上位層へ伝える姿勢が欠かせない。結論として、本書は、新任管理職、プレイングマネージャー、人事からエンゲージメント改善を求められている現場責任者にとり、とりわけ使いやすい。人手や時間が足りず、全社制度を変える権限もない状況で、自分のチームでは何を変えられるかを具体的に考える材料になる。学術的な知見を背景にしつつも、中心は理論の網羅ではなく、日々の対話、仕事の任せ方、感謝や承認、ワンワンといった接点で試せる26の行動にある。そのため、抽象的な組織論を読んでも現場での一歩に移しにくい読者に適している。同種のモチベーション本との差別化は、意欲を高めるための話術や精神論によりかからず、チームウェルビーイング、心理で安全性、仕事の意味、裁量、強みといった複数の条件を結びつけるところにある。また、リーダーの負担軽減をメンバーの主体性と協働が育つ結果として捉える点も実務的である。反面、すでに組織開発や心理学の基本書を多く読んできた人には、原理の一部が基地に移る可能性がある。それでも、基地の原理を日常の行動リストへ翻訳し、優先順位をつけて実装するための入門的な手引きとして価値がある。構造的な問題への対応と併用しながら読むことで、より堅実な活用ができるだろう。ご支援いただける場合は、グロービス経営大学院、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。